이 구르파레양 이타강아와 오흠사그라 지라랑키카무이마우시리에카
イランカラプテ、おはようございます。2013年4月14日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第144回目の放送です。カヤノシゲルの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、カヤノシロウが担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日の放送で FM ピパウシは丸12年目を迎え、開局は2001年4月8日でしたので、毎月第2日曜日に放送を続け、今回で第144回目となりました。都合により2002年の12月の放送は休んでいます。本日のこのスタジオの外ですけれども、とても良い天気です。アイヌ語で4月は、シキウタチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは4月9日付北海道新聞より訃報をお知らせいたします。照葉樹林文化論の提唱者の一人として知られた元国立民族学博物館館長の佐々木光明さんが4月4日午後7時5分急性骨髄性白血病のため京都府長岡京市の病院で死去していたことが8日分かった。83歳、大阪府出身。葬儀告別式は近親者で済ませた。喪主は妻雅子さん。京都大学大学院修了、立命館大助教授、奈良女子大教授などを経て、故梅沢忠雄氏の下で国立民族学博物館の創設に携わった。1993年には梅沢氏の後を継ぎ、2代目館長に就任。97年の退官後は、アイヌ文化振興研究推進機構理事長を務めた。東アジア、南アジアの農耕文化などを実地調査し、その成果などをもとに、植物学者の故中尾佐助氏や、哲学者の故神山俊平氏らと共に、照葉樹林文化論を展開、日本の基礎文化につながる共通文化圏を東アジアに広く想定した説は強い影響力を持ち、広く議論を呼んだ。本日2つ目のニュースは3月14日付北海道新聞より、創作アイヌ絵本入選、二部谷の子供ら制作。ビラトリ町二部谷で開かれているアイヌ語教室の子どもたちが作った絵本が、幼児向け創作絵本コンクールアイヌ文化振興研究推進機構主催で最優秀に次ぐ入選に選ばれた。初めての出品で入選を果たし、子どもたちは上手にできたので嬉しいと喜んでいる。コンクールは幼少期からアイヌ文化に親しんでもらおうと同機構が2001年に始めた。絵本の原作を募集する形で、最優秀作品は教育機関などに配る絵本として発行される。今回は全国から17作品の応募があり、最優秀1点、入選2点、奨励賞7点の計10点が選ばれた。同教室の子どもたちの絵本は A3 版の用紙13枚で、 自然と共に生きるための知恵をアイヌ民族に教えた神の物語、おきくるみカムイをもとに制作。小学2年生から中学3年生、計19人が昨年秋、和紙や折り紙をちぎって貼る、ちぎり絵にして完成させた。質感を出すために、雪景色はティッシュペーパーで表現し、家の屋根にはおひょうの皮を広げて貼った。ヴィラトリ小5年生の小田瑞希さんは、貼るときに全体のバランスに気をつけた。完成品に満足しています、と笑顔で制作の様子を振り返った。同機構は、共同で作った雰囲気が作品に出ており、ちぎり絵の手作り感も良かった、と評価している。コンクールの表彰式は、3月24日に札幌市で行われた。本日3つ目のニュースは、3月15日付北海道新聞、卓上式欄より。なんと豊かで奥深い世界なのだろう。それが長さ30センチほど、幅数センチの木の棒に刻まれている。同立近代美術館のアイヌアート風の語り部展で、アイヌ民族の信仰儀礼の祭具、イクパスイを見た。ホーシュベラとも和訳される。ものを知らないため、単なる木のヘラかと思っていたがとんでもない。繊細な鱗状の文様を彫り込んだもの。自然の木のうねりやねじれをそのままに生かしたもの。ヒグマやエゾオオカミ、シャチなどを立体的に彫り抜いたものまである。一つとして同じ意匠はない。が、どの先端も鳥のくちばしのように薄く三角形に削られている。パルンペ、舌と呼ばれ、ここを酒の杯に浸して仮面に乗る。展示説明によると、その際、イクパスイは人間の言葉の足りないところを補い、神に言葉を伝えてくれるという。人間は人間を超えたものに祈るとき、言葉にならない思いが溢れ出す。無理に言語に置き換えようとすれば、嘘になってしまうのではないか。誠実な舌を希求する熱い信仰が生み出した造形美が胸に迫る。続く現代作家の木彫や布アート作品群は、その精神性と技を継承し、新しい表現に挑んでいる。文様を刻んだ木彫りのスマートフォンケースもあった。使えばメールもつぶやきも邪気のない言葉を伝えてくれる気がする。展示は3月24日まで。本日4つ目のニュースは3月19日付北海道新聞より。アイヌ文化の心に触れた。アメリカエール大生、ニブタニ資料館など見学。アイヌ民族などについて研究するアメリカエール大の学生7人が3月18日、ヴィラトリ町ニブタニの茅野史郎さんが代表を務めるアイヌ民族党の本部などを訪れ、民族の現状や同党が公約に掲げる脱原発についてインタビューした。学生はエール大1年から4年生で、日本社会のマイノリティと脱原発を調査するため、3月10日に来日。東京で脱原発でも参加者の話などを聞いた後、15日から札幌に滞在している。学生たちはまず、茅野茂二二谷アイヌ文化資料館を訪問。同館館長でもある茅野代表の案内で、熊送りの儀式の写真や伝統衣装を見学した。アイヌ民族党本部で行った茅野代表へのインタビューでは、学生たちが、党の公約に脱原発を掲げているが、アイヌ民族の考え方とのつながりは？と質問したのに対し、茅野代表は、私たちは自然をカムイ、神として畏敬の念を持って生きている。自然を脅かす原発は必要ない、と答えていた。本日5つ目のニュースは、3月27日付の北海道新聞より、高校教科書検定、アイヌ民族手厚く、考える教材に。来春から使う高校用教科書の検定結果が3月26日公表され、北海道関連では日本史 A、B の9冊と政治経済の7冊すべてがアイヌ民族を取り上げた。新学習指導要領は 生徒が主題を設定し、考える探究活動を重視。これを受け、近現代を扱う日本史 A では、現代社会の課題の例として、アイヌ民族の人権問題を掘り下げる内容が目立った。清水書院は、アイヌ民族の記述をこれまでより手厚くし、冒頭の4ページを割いた。伝統楽器ムックリや、アイヌ語由来の道内の地名、こうした文化や生活様式を否定した明治政府の同化政策を掲載。編集部は、北海道へ修学旅行に行く高校も多く、調べ学習の参考になれば、と話す。実況出版は、東京の高校生に意外性を与えることで、身近なテーマにしてもらおうと、東京とアイヌの歴史を4ページにわたり展開。都内でも、イチャルパと呼ばれる慰霊祭が行われていることを紹介し、その理由について、明治初期に38人のアイヌ民族が東京に連れてこられ、同化の一環で強制就学させられた事実などを詳述した。政治経済では、すべての教科書が民族差別について、憲法が保障する法の下の平等に関連づけた。また、掲載が定着している北方領土問題は、地理と政治経済の全9冊で取り上げられた。複数の教科書が日本外交の課題の第一に日露関係を挙げ、北方領土問題で双方の主張の隔たりは大きく、平和条約の締結交渉は難航しているなどと伝えた。このほか、新指導要領で防災教育が加わった地理 A で、函館市の津波ハザードマップを写真付きで掲載した教科書もあった。本日6つ目のニュースは、4月12日付北海道新聞より、歩いてみてビラトリの自然、写真愛好家の船越さん、トレッキングガイドを作成。ビラトリ町二豚の写真愛好家船越浩二さん65歳が、町内で撮影した自然の写真を掲載したトレッキングガイドを作成した。このガイドを紹介する写真展が、ふれあいセンタービラトリで開かれている。船越さんは、趣味の登山や自然散策をしながら写真撮影も行っている。ガイドには、2年ほど前から撮りためた写真から厳選。義経公園や偽湯渓谷など11コースを設定し、四季折々の写真とともに説明している。船越さんは、トレッキングの普及がビラトリの魅力 PR と地域活性化につながれば、と話している。ガイドは A4 版20ページ。展示は4月14日午後4時までで、希望があれば1冊2000円で販売している。問い合わせは船越さんまで。電話番号090-8372-3666へ。以上が本日のニュースでしたが、四郎さんコメントをお願いします。
はい。ですね。先ほど二部隊の子供たちがアイヌの絵本を作って入選したというニュースあったんですけども、これ実は二部隊にアイヌ語教室の子供の部の子供たちが作った絵本だったんですけども、これ惜しくもですね、特賞というか最優秀賞は取れなかったんですけども、まあ入選して、本は作ることはできないんですけども、まあ、とても評価されたということで、まあ、これは子どもの部を指導している関根真希さんが中心となって子どもたちに絵本を作らせて、それが入選したということで、まあ、子どもたちの実力もかなりのもんだなということで、私はとても喜んでおります。
はい、ありがとうございました。では最後にお知らせを一つお届けします。ビラトリ町民がアイヌ民族の歴史文化に触れるシシリムカ文化大学大学講座が開催されます。今回はアイヌ史に関する新しい見方、考え方をテーマに、最近の調査、研究を踏まえながら、斬新な知見を精力的に発表している旭川市博物館副館長、瀬川拓郎先生を講師にお迎えし、交易の民、アイヌ史の新しい見方と二豚に文化、と題してお届けします。興味のある方はぜひお気軽に ご受講ください。4月26日金曜日、19時よりふれあいセンタービラトリ多目的集会室において行われます。以上、担当は仙石優子でした。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。私、司会を担当します茅野史郎です。それではですね、テーマを述べた私が言いますので、その後自己紹介してくださいね。今日のテーマはですね、入学式と新学期ということで話を進めてまいります。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、続けて参加させていただきます、千石優子です。
はい、そしてミキサーの荒です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。4月と言いますと、ピカピカの1年生が、まあ、道路を通学しているという。で、黄色い帽子をかぶってランドセルに黄色い、何て言うんでしょうか、ビニールをかぶせて歩いているというのはもう目につくわけですけども、もうこの4月というとやっぱり小学校の入学式、中学校、高校、大学含めてですね、学校の入学式、または、まあ、2年生以上であれば新学期が始まるわけですけども、これをテーマに進めていきたいと思います。まあ、まず私の今までの何て言うんでしょうか、経験を申し上げますと、やっぱり小学校1年生の時の入学式がすごい記憶に残ってますね。
すごいですね。
水たまりあるところにね、まあ、以前のラジオの放送の時も話したことあるんですけども、買ってもらってまだおろしたての長靴を履いて行くわけですけど、わざわざ水たまりの中に入りながら、ね、行くわけですよ。で、水たまりだってまあ 2,3 センチだからね、そんな深くないんだけど、うん、水たまり好きなんだよね。
うんうん、
そうすると親にね叱られるんだよね。
そうですね。
そんな水の中入るんじゃないって。なんかそれがね、今でも思い出す。でも あの水たまりに入る快感というのかな、すごいね、今でもやりたい感じですね。まあ、そういうのを思い出しますね。私54歳ですけども、入学式の時は6歳か7歳ですかね。
6歳
なのかな、うん、6歳ですから、はい、もう50年近く前の話になる。正確に言うと48年間
すごいですね。
まあ、そんなのが思い出されるんですけどね、今の子どもたちも多分一緒だろうと思います。ただ道路がいいからね、もう舗装道路ですし、
あ、
昔は舗装道路じゃないし、学校の前だってデコボコの道ですから、うん、もう水たまりあちこちあるんだよ ね、
そうですね。
まあ、そんなことを思い出されますけどね。
はい、今の子供たちも水たまり大好きですよ。
大好き。
わざわざ蛇行して水たまり通過して学校行きます。
やっぱり今の子供も一緒だろう
し、
う
ん、同じです、ね。まあ、
今の子の方がむしろこう泥とかで汚れない分、お母さんたちはちょっとほっと人ね、安心なのかなっていうところだと思ったりしますけど。
そうですね、うちの学校にも、はい、新1年生が入ってきて、うん、去年一昨年と2人っていうのが続いてて、
なるほど、
今年は5人入ってきたので、うん、ちょっとなんか賑やかな感じがしていますね。
なるほど。
ちょっと2年生の方が押されてるかもしれないです。1年
生勢い的に、
はい、
ね。まあ、最近はね、もう少子高齢化ということで、その進学するっていうのか、小学生の児童数も少なくなってるんですよね。
そうですね。
まあ、町内で私のこの住んでる二部隊にも二部隊小学校っていうのがあるんですけども、あそこはまあ昔は小規模校って言ったのは、うん、今はもう中規模校って言われるぐらいになってるんで、どうなんだろう。
だから人数が増えてるってことですか。
逆にですね、今ね、小さい学校どんどん統合されていってしまってるので、複式とかの学校も減ってきてるんですよね。
う
ん、
あ、なるほど。
はい、
じゃあ逆に大きくなってるんだ。
そうですね、
学校が統合されて人数は増えて、
小さいままで残ってるか、うん、あとはもう統合されて学校が潰されてっちゃうっていうのが今のね状況ですね。
だから私が卒業した二部谷小学校っていうのは、私がいた頃で50人か60人いたもんですよ。で、私の同級生が15人いたんですよ。
うんうん、
まあ、いたっていうか今も同級生は15人なんです。
多いですよね。
その中2人がね、学校の先生の息子だったんだよね。だから地元は13人で、
うん、
その時教頭の先生の子供と、あと普通の先生の子供と2人いてね、だからまあ15人たらね、多い方ですよ。
多いですね、
うん、
今ね、
う
ん、全校で20何人かですよね。
そうなんですね、今から比べるとじゃあ多かったんですね、やっぱりね。
二部谷小と春骨小と大体町内の一番小さい学校争いをしている感じ。
ちっちゃい学校は統合されちゃったからね、宮城小学校とかね。
そうですね。
うん、
そっかそっか、まあ、なんかそんなの思い出すな。
うん、いや、まだでもね、二部谷小学校はきっと、ね、キープされて、
うん、そうそう、結構 地元にある保育所に通っている子どもたちもね、結構いますんで、毎年まあ少なくても3人4人
には入って
る。今年はどうなのかな、何人かちょっとチェックしてないんで分かんない
ですけど、私もまだそうですね、みたいな、どっちが多いのか、はい、
そうですね、小学校か、
思い出何かありますか。
いや、入学式とかって言ったら、あのうちの親2人とも学校の先生なん で、母親は小学校なんですね、で入学、確か小学校1年生の入学式の時は、うちの母親も入学式がぶつかって、うちの父が、あの入学式に来た記憶があります。
先生のこと持ってね、そう教授見てもらえるってね。
で後々あの高校に入った時に、たまたまそのうちの母親の教え子と同じクラスとかになることがあって、でいや、そういえば入学式どうだったっていう話をちらっとしたことがありましたね。一緒だったんだよっていう話をしたりとかした記憶ありますね。
お母さんの学校に一緒にいたことはないんですか。
はないんですよ。そう、ありがたいことに親の親と一緒の学校ってことはなかったんです。それが唯一救いなのかなと思って。
もし同じ学校なら、いや親に教えてもらうとかね、
小さい学校だとありますからね。
あの友達にもいました、一人、学校の先生で、お母さんとお父さんがいて、で自分もそこにまあ生徒としていて、担任になることはなかったですけど、まあでもね、先生としているから、やっぱりあ
れは
緊張し
ちゃう。先生の子供も嫌だよ。
やりにくいだろう。まあ先生の方はね、当時はもう大人なので、ある程度こう、分別はつくんでしょうけど、子供の方あれはちょっとやりにくいだろうなぁと。
ね、先生に向かってお父さんとか
って言えない、
言えないです
からね。
そう、
先生って
言うしかないですからね。あれはちょっと子供ながらにやりにくそうだなと思って見てましたけどね。そんな思い出が入学式っていうとありますね。
はい。今日はですね、ワイワイガイガーを入学式また新学期ということでお話ししたんですけども、それぞれ3人の感想を述べただけでなりますけれども、ちょうど時間となりましたので、ワイワイガイガーのコーナーを取りさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、二豚に民芸組合代表の貝澤守さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、それではですね、先日新聞でちょっと読んだんですけれども、経済産業省から二豚にいた、二豚のお盆と二豚にアップし、樹皮の反物が北海道における伝統的工芸品の指定を受けましたが、指定を受けるまでのいきさつを教えてください。
はい、よろしくお願いします。ですね、まあ我々あの木彫りって言いますか、まあいろいろ先輩たちからずっとつながってきたんですけど、はい、まあいろいろ観光ブームの中で、まあいろんな熊とかレリーフとかそういったものが売れてた時代がありました、はい、でそういった中でもやっぱり二豚においてはその木彫りのお盆とか、まあ、マキリとかそういった民具がね、はい、普通にそういった民芸品と一緒に掘ってきましたよね、
はい、
でまあそういった観光ブームが去った後にやっぱりこういった二豚にっていうか、まあ、ここの地域におけるその板とか、
はい、
そういった伝統的な、まあ、アイヌの工芸っていうのを、まあ、なんとかこう後世に残せるような形でこう天産品に指定したらどうだっていう話がかなり前の時代からありまして、
はい、
でまあ本格的なのは10年ちょっと前ぐらいなんですけど、そういった中で一度あの電産品にこう認定を受けられるようにこう働きかけしたんですよね。
なるほど。
ただまあその時にはこう何ていうんですかね、そういった組合っていうのがこうあの法人化でされてなければならないとか、まあいろんなあのそういった事業者数のあの数っていうのがちょっとネックになってちょっと難しいっていうことで一回こう頓挫したような流れの中で、まあ、2、3年前ぐらいにこうある程度そういったあの取り決めが緩くなったっていうことを貝澤課長の方から、まあ、お聞きしまして、ありがとうございますね。でまあどうだいやってみないかいっていうことで、まあ、ぜひやってみようっていうことでやってきました。で、まあ、それが、まあ、今回こういった板厚がこう認定されたいきさつですね。
なるほど。まあ北海道で第1号の指定ということなんですけども、この100年間その歴史がある、まあ、日常生活で使う品で100年以上の歴史があることということが結構あの項目としてはあのハードルが高いと思うんですが、その辺はどのようにクリアされたんでしょうか。
はい、皆さんご存知の通り、明治の時代にはウトレントクさん、上佐梨さんとか、他にも、名だたるそういったアイヌ工芸の、名工たちがいたっていうのは分かってはいたんですけど、それをこう文献的にこう証明できるっていうものがちょっと乏しいっていうことで、海沢課長の方から北海道アイヌ先住民センターの山崎淳教授さんに、ちょっと問いかけしたところ、いろいろ調べてもらって、海外資料とか、国内にある資料とかもこう調べてもらった結果、シーボルトの収品とか、イザベラ・バードが来た時のそういった、イラスト的なものがこの、ここの場所に来た時のそういったイラストとかがこうあったりして、そういったものがこうもちろんその文献や収集品 の収集場所っていうことで実証されたっていう格好で、これなら100年の歴史はクリアできるんじゃないか、じゃあ行こうかっていうことでやってきました。
先ほどもちょっとお話あったんですけど、例えばその申請する団体が法人じゃなきゃいけないというのが緩和されたり、あと何でしょうか、組合でも申請できるということになったわけです。
そうですね、
それはあれですか、ビラトイ町役場のアイヌ施策推進課の課長を務めている海沢和也さんからいろいろ情報提供を受けて、なるほど。
で、その時に、やっぱりこう民芸品のこういう衰退してるっていうか、中で、ビラトリ町の商工会とビラトリ町とともに我々民芸組合でそのブランド化とかそういう販路拡大っていうものをやってたんです、やることになったんですよ。でその中でもやっぱり僕的には電産品視点が先じゃないかっていうことも言ってたんですけど、そういう流れの中で海沢課長まで結構一生懸命やってもらって今回の認定に結びついた格好です。
なるほど。この伝統的工芸品の指定というのはそのアイヌ民族にとってもとても誇りになることですよね。
そうですね、
今後ですね、伝統的工芸品の指定をきっかけに木彫またはアットゥシの織物をどのように二二谷地区で発展させようとお考えですか。
こういった手仕事っていうか、手工芸っていうのはすごいなんか手間暇がかかってこう割に合わない面もあるんですけど、今までこうやってこられた方と一緒になって、これを盛り上げながら、また今度こういう時代の中でもやっぱり若手を作っていかないば、そのアイヌ工芸の、発展には結びつかないということです。その方向で、我々もこう頑張りって、そういうこう何て言うんですかね、商売になれるように頑張りながら、若手も育成していくっていうことが今目標でやってます。
この伝統的工芸品の指定を受けると、その若手の育成という形になるのか、いくつかのその何て言うんでしょうか、補助金みたいのも出るんですか。
そうですね、そういった育成の補助金と、あとは、そういった原材料とかのこう、原材料の入手っていうのもなかなか今難しくなってきてるんで、そういった面で の補助とか、いろんな形で新たなそういう商品開発とか、そういった感じで、そういったものを利用しながらこうちょっとうまくこう後世に残せるように頑張って発展させていければと思ってます。
それではまた次の質問なんですけども、2月2日からですね、3月24日まで北海道近代美術館、北海道立近代美術館でアイヌアート展、風の語り部というのが開かれていて、道内の刺繍家や木彫家の作品が展示されましたが、こういう傾向はどう思いますか。
そうですね、そういったこういった展示や、あれですね、皆さんに分かってもらえる普及活動っていうのがこうどんどん広がっていって、アイヌ その工芸が多くの人にこう認められるような形でつながっていければいいかなと思ってますね。
守さんはあれですか、この近代美術館の方はご覧になりました。
ちょっと忙しくて行けなかったんですけど、目録とか、見て、感じがいい、いい展示じゃないかなと思ってますし、行った人に聞くとすごいいいものだったっていうのがありましたね。
そうですね、私もちょっと見てきたんですけども、阿寒の藤戸武樹さんの息子さん、 あの息子さんが作った、なんだっけ、iPhone、iPhone のカバーとかね、あれはもうびっくりしましたね、うん、ああいうのも作ってるんだなと思ってね、そしてボタンもちゃんとあのケースの上から押せるように、あの出す時のボタンなのかな、なんかが押せるように工夫されてて、うん、あれは今の人たちも使えるこう新しいアイディアだななんて思いました、
う
ん、
そうですね、
あと藤戸武樹さんの熊ね、あれは本当写実的というのか生きたような感じで、本当、まあ、他の方の作品もとても素晴らしいもたくさんあったんですけど、まあ、藤戸さんの熊はちょっと驚かされたというかね、
まあそうですね、まあ藤戸さんも本当にすごい彫刻家ですし、まあ絶対人をね、まあ、みんな目標にしながら頑張れればいいなっていうふうには思ってますね、
うん、そうですね、まあ、あともう一つですね、この、彫刻の先ほどから出た二部谷板と二部谷のアットゥシということで、あの樹皮の反物ってなるんですよね、はい、この反物については、あの守さんのお母さんがもう長くあの帯なども彫ったりしてるんですけど、その辺っていうのはどうお考えですか、今後のその、アットゥシの普及はどうしたらできるだろうなって。
そうですね、やっぱり今その帯って言ってもその和装の帯に、うん、利用されてるっていう感じで、まあ今ちょっとこうなかなか他ではあの見られない、やっぱりアイヌ独特の、うん、まあ織物っていうことで結構注目を浴びてるんですけど、うんうん、どうしてもそのね、あの手仕事なんでそんな大量生産っていうのはできない
ですし、ね、そうそう大量できないですもんね、
まあ今本当に、まあ、原材料とかそういった面も大変なんで、いろいろまあこういった電産品の中の活動でうまくこう調達できるような格好とかも頑張っていきたいなと思うんですよね。
はい、それではこれ最後の質問になるんですけども、守さんにとって木彫り、まあ、木彫ですね、一言で言い表すとどのように表現できるでしょうか。
一言って言うと難しいんですけど、まあ僕も父親が木彫り職人でやって、まあ、周りの先輩方もねたくさんそういった木彫りをやってる中でこう過ごしてきたんで、まあ一言とは言えないんですけど、やっぱり先代たちのそういったものを守りながら頑張るしかないってしか僕としてはね、木彫りを一言ではなかなか表せないんで、うん、まあ今後もなんとかこう後世に残せるように頑張ってアイヌ工芸をこう守っていきたいと思ってます。
はい、本日のお客様は二部谷民芸組合代表の貝澤守さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
茅野茂二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二部谷アイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設し PR に努めております。なお2010年7月には国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
それではカムイユカラをお聞きいただきます。これは神謡というものなんですけれども、神の歌いですね。エサマンチロンヌ、カワウソとキツネの話、
語りは黒川清さん。録音は1961年昭和36年の10月29日です。茅野茂のアイヌ神話修正カムイユカラ編の1からお聞きいただきます。
ハウチョンチョパンシコテンポタハウチョンチョパンアイヌオッタネッカイキマテコシネコロパオチョンチョパイピルマアンコロパオチョンチョパネノカムイノミカアンコロパオチョンチョパアアナンアブアパオチョンチョパペトッタラナナクスパオチョンチョパチェポラオマリバオカヒケパウチョンチョパチェプエンポエトパエルウェネパウチョンチョパエンホネアクスパウチョンチョパシネオカイポパウチョンチョパタパアリキヒネパウチョンチョパトアンチロノフウェンチロノフパウチョンチョパカムヒュチパレオイキクスパウチョンチョパアライキキペパウチョンチョパチェプネヒネパウチョンチョパエエルウェネパウチョンチョパニソシイチュパウチョンチョパニタイサクモシリパウチョンチョパジカプサラモシリパウチョンチョパエオアラパパパウチョンチョパエアンペネパウチョンチョパトアンチロノパウチョンチョパウェンジロノパウチョンチョパチェコリエコロパウチョンチョパイコオパストタパウチョンチョパイドスカキウトンパウチョンチョパアイアイコルパエパウチョンチョパイナコルクスパウチョンチョパゲマトナスクルパウチョンチョパパセカウイパウチョンチョパカムイトンチネパウチョンチョパアナンクスパウチョンチョパアイヌオッタパウチョンチョパネプカイキマテクスネコロパウチョンチョパカムイウンピリマパウチョンチョパタネタクパノパウチョンチョパアキロクアハパウチョンチョパイニパカンピパウチョンチョパウンカムイモシリアイハルパリハブアンパウチョンチョパイルシカキウトンパウチョンチョパアイアイコルパヘパウチョンチョパニソシイチュパウチョンチョパ今かけたパウチョンチョパアパアンアクスパウチョンチョパエアリキネパウチョンチョパモシルカピカパウチョンチョパペッカピリカパウチョンチョパポロチセヤンパウチョンチョパアホナンアクス パオチョン、チョパン、コリコネコロ。パオチョン、チョパン、ウアンドウェイネ。パオチョン、チョパン、エサマントノ。パオチョン、チョパン、アネロウェイネ。パオチョン、チョパン、アシノマカ。パオチョン、チョパン、アイノオタ、チェペイカアンヒネ。パオチョン、チョパン、アイコパコソ。パオチョン、チョパン、タモシリ。パオチョン、チョパン、アイヨエテイハ。パオチョン、チョパン、エカンアコロカ。パオチョン、チョパン、モシカピリカ。パオチョン、チョパン、ウペッカピリカ。パオチョン、チョパン、チェッカポロノカカ。パオチョン、チョパン、ネパシリキダカ。パオチョン、チョパン、ソマキノ。パオチョンチョパン、あ、なんとえねこそ、ほたりて、ここね、そなねおかん、おらん、あいのもしり、ウェンカス、イロスカンこそ、あぱおやんけ、あいのもしり、あべんてこしねなせころ、ねや、えさまんかもいはばんひね、そなねおろたおかにけ、それこそは、もしりかぴりか、チェッカ、あとはね、パシリキラ、パソモノ、おかんあいねおらん、ウェンカス、やいけむなん、いるしかんこそ、にゃあいぬこたん、あぱおやんけ、あらべんてから、ぺねこす、あえせこ、ちろんぬかむいはべん。
はい、それではですね、今、お聞きいただいた、カムイユカラといいますけれども、神の歌い、神謡といいますが、茅野茂アイヌ神話修正の、資料編に書かれているあらすじを読ませていただきます。カワウソとキツネの話。私は支笏湖のあたりに住むキツネ。アイヌのところに心配事があれば、火の神様のお使いをして、そーっと神に伝えるというアイヌを助ける役目をしていた。それなのに一人のアイヌの若者が、わずかばかりの魚を食べた、と私を責め立てて、私を悪い神の国へ追放した。私は怒ってどんどん行くと、カワウソの神と出会い、私もアイヌのところで魚を盗み、罰を受けてこの国にいるのだ、と言う。あんまり腹が立ったので、二人で仕返しをしてやろうと、アイヌの村に病気を流行らせた、と狐神が語った。アイヌの物語の中では、食べ物は生きているみんなのものなのだから、仲良く分けるものだという共生の教えがよく語られるというお話です。
カンピソ氏、良い本の紹介のコーナーです。今日の担当は千石優子でお送りします。今日紹介する本はアイヌの知恵ウパシクマという本です。語り中本睦子さん、編集解説片山辰峰さん、絵西山志麻子さんで作成されています。発行は片山言語文化研究所より。2冊あるんですが、1巻は1999年、2巻は2001年に発行されています。1冊に5話ずつお話が収録されているんですけれども、その本の構成が前半が絵本になっていて、紙面の上半分に この西山志麻子さんという方の柔らかいタッチで場面の様子が描かれて、下半分にカタカナとアルファベットでアイヌ語が一文ずつ添えられていて、それに筑後訳がつけられ、さらに、お隣に日本語による語りの文と英文がつけられているという形で、ウパシクマ、お話を進められています。後半は解説編になっていて、1話ずつの文の解説ということで、1話に17個ずつの文章で構成されているんですけれども、その1文ずつを話の背景となっているアイヌ文化や歴史について解説されています。それから、言語の用法に分けて解説しています。そしてさらにですね、1話ごとにコラムがつき、植物の話や地名の話、アイヌのものの考え方の話など、いろいろ豆知識も説明されています。解説者の片山さんが中本さんの生活の様子や小さい頃の時代背景なども聞きながらまとめているので、この後半の解説編は生活に根ざした解説を読むことができます。そして、巻末には意味も含めて単語索引がついていて、アイヌ語の学習やアイヌ文化の学習をしようという人にとって至れり尽くせりの本となっています。さらに嬉しいことに、中本さんが語った音声 CD もあり、耳から聞いて、それから目から見て読んで、アイヌ語とアイヌ文化を総合的に学習できるテキストとしてとてもいい本かなということで本日取り上げてみました。さて、内容こんな感じっていうことは紹介してきたんですけれども、ウパシクマっていうのがそもそもどういうものかっていうことで、関東で、編集を務めている片山さんが、説明しているので、その説明文をちょっと読んでみたいと思います。これは北海道千歳市に住む中本睦子さんというアイヌの女性が語った祖先からの言い伝えをアイヌ語の絵本にしたものです。暮らしの知恵に満ちたこうした言い伝えをアイヌ語でウパシクマと言います。日本語に訳せば祖先からの言い伝えとか教えといった意味になります。ウパシクマにはぜひとも子孫に伝えておきたい自分の重要な体験や伝承などが含まれています。ウパシクマは本来個々の家ごとに伝えられていくもので、昔話であるウエペケレや神謡であるカムイユカラ、英雄叙事詩であるユカラなどのように大勢の前で披露するというものではありません。家の中で子や孫に暮らしの知恵として個々に伝えられていくという性格の伝承でした。ウパシクマはいわばアイヌ民族の知恵と世界観の伝承です。その内容は今の私たちにも大いに参考になるものと思われます。今大きな問題となっている死をどう考えるかとか、老人との接し方など、生活の中で必要とされるありとあらゆる大切な知識や技術の宝庫でもあります。ここに収めたウパシクマは、中本睦子さんが子供の時に母親や祖母から伝えられたものです。自然と人間の関係や薬草の利用法、死後の世界、この世に生きる価値など、平易なアイヌ語の中に深い内容が込められています。アイヌの世界観を具体的な暮らしの中から汲み取ることができる、とても重要な伝承ということができるでしょう。これらの話は中本さんが子供の頃の話ですから、今から約60年くらい前のことになります。ですから、今もアイヌの人たちがこのような生活をしていると受け取らないように注意してください。今年71歳になる中本さんは、毎日のように自分で車を運転して買い物に行ったり、アイヌ語教室へ教えに行っています。しかし、今もなお、中本さんが昔ながらの方法を実践していることも多くあります。それは個々の話の解説の中で触れていきたいと思います。この絵本がアイヌ語で語られているのは、アイヌ語でなければ表現できないものが多くあるからです。ですから、アイヌ語を学ぶ教材としても利用していただければと、文法や単語の解説も加えました。一度は消えかかったウパシクマですが、こうしたアイヌ語の絵本という形で、もう一度そこに含まれている大切な知恵を蘇らせてみたいと考えて、この本を編んだ次第です。 ということで、私もこの本を読んですごい面白いなと思いまして、早速小学生とともにこの本を読んでみました。そしてこれ、中本さんが語った音声 CD もあったので、一緒にその音を聞いて絵本を読むという形で勉強に使ってみました。以前にもラジオの中でお話ししたことがあるんですが、私の勤めている新雲骨小学校では5月の連休頃に野草観察という行事があって、学校の裏山に入っていって、人に関わりのあるいろいろな、山野草を観察したり撮ったりしてきます。でその後料理して食べて、そしてこの本を開いてアイヌ語の学習をしてみました。一巻の一番最初のお話がウサキナエンツサレ、薬草の話というお話で、小さい時頭痛になるとセタンとナギナタコウジュのおかゆを食べたり、手に傷ができるとノヤ、ヨモギの葉を揉んで薬としたり、腫れ物ができるとエルムキナ、大箱の葉を使ってお母さんが手当てをしてくれたというお話が載っています。野草を取るカラという言葉や、匂いのするフラ類などを子どもたちと勉強しました。またお腹の痛い時に飲んだということで、お話の中で紹介されているシケレペニ、キハダの木については覚えていて、次の年行った時に本当に黄色くて苦いのかって言って、木の皮を削って実際に味見をして、いやーな苦い顔をして舐めていました。この他にですね、働き者の自分のおばあさんのお話を紹介してあったり、イオマンテの話を紹介してあったりします。また2巻では犬や、自分の飼っている犬や川での漁の話、それから辛い差別の話なども載せられています。先ほど読んだ、1999年に書かれた片山さんの解説では、まだまだお元気と書かれていた中本さんは、実は以前にラジオの中でも紹介しましたが、2011年4月に亡くなられており、もうお話を直接聞くことはできません。ですがこのお話を通して、中本さんが受け継いできた、おばあさんやお母さんから受け継いできた知恵を私たちも学ぶことができるのではないかなというふうに思います。最後に、語り手からの言葉として紹介されている中本さんの言葉を紹介します。子どもの頃に祖母や両親から受けたしつけや教えが自分の生き方に強く影響していると感じることはよくありました。それはアイヌであるからなのか、民族に関係なく人間として生きる知恵だったのかは分かりません。しかし贅沢を求めず自然と折り合いをつけながら生きた山里の暮らしはとても良かったと思っています。今は世の中がすっかり変わり、何をするにも便利になり、暮らしやすくなった反面、何かが失われ忘れられていくように感じます。その便利さに自分も流されていることを反省しています。アイヌ文化の学習やアイヌ語の学習だけではなくて、そうした今も受け継いでいくべき生き方などについても考えることができるのではないでしょうか。今日紹介した本はアイヌの知恵ウパシクマ、語り中本睦子さん、発行は片山言語文化研究所です。なかなかお近くの書店ではないかもしれませんけれども、注文すると手に取ることができると思います。軽装版で1冊1800円で販売となっていますので、ぜひお手に取って読んでみてください。以上、戦国でした。
第144回目の最後のコーナーとなります。昨日のですね、午前5時33分、兵庫県の淡路島付近を震源とする強い地震がございました。淡路市では震度6弱を観測しております。この放送が同時放送されている FMYY のリスナーの方、具合はいかがでしょうか。人的被害等はなかったと報道はされておりましたけれども、 かなり揺れも強かったのではないかというふうに思っております。こちら北海道の方は全く地震は揺れはございませんでしたけれども、皆さん十分気をつけていただきたいと思います。先ほど冒頭で申し上げましたように、この FM ピパウシではですね、今回丸12年目の放送となります。毎月1回放送しておりまして、多い時では1時間半という番組もございましたけれども、だいたい1時間放送をしております。第2日曜日の午前11時から正午まで、12年続けてきております。FMYY さんとも同時放送で、放送させていただいております。北海道からの便りを定期的にお届けしたいと思います。それでは FM ピパウシからのお知らせを千石さんよろしくお願いします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。また FMYY が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。他には録音により帯広市の FM ウィングで 76.1MHz で第3日曜日に放送され、インターネットラジオでも聞くことができます。同じく録音により恵庭市のFM E 庭では毎週土曜に放送されています。さらに FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡平取町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第144回目の放送もお別れとなります。次回は5月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれ。Be a